QIC
バラキルでございます。今週のテーマはテレビコメンテーター概論ということでお送りしていきましょう。
はい、
実はですねスタジオに今日は、コメンテーターの方を
ちょっと待ってください、
コメンテーターではなく見学の方に今日はお越しいただいておりますが、あどうもこんにちは。
こんにちは。
あのなんかラジオはなんか大好きなんです。
はい、よく聞きます。あの、学生の頃も夜な夜な聞いてました。
あ、そうですか。もともとだから関西で関西のラジオが好きで聞いていたということですか。
そうですね、 1179 AM。
あ、AM が好き。
AM が大好きです。
それはねとてもあの FMC 的には波長が合いますね。
あ、本当ですか。
ここでね802が大好きでとかって言うと、まあいいや、あんまり悪口言って、はい、よろしくお願いします。
ね、お願いします。
木田さんもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
木田さんもあの熊本でラジオパーソナリティとしてのナンバーワンのね、あの喋り手として頑張ってらっしゃる打倒かな分野。
何をおっしゃいますか。なんでそんな大御所を言ってくるんですかね。
大御所、大御所がね未だにいるのが邪魔くさいんですけど、まあいいや。あの今日はあのテレビコメンテーターというか、あのよくワイドショーでコメンテーターっているじゃないですか。いつぐらいから始まったのかって話をちょっとこうしてみようかなと思っているんですけれど、昔はねあんなものいなかったんですよ、コメンテーターなんてものは。で、昔その例えばコメンテーターというのが出てくる機会はあったんですよね。それ何かっていうと、飛行機が落っこちた時なんかに、航空評論家のなんとかさんとかっていう人が出てきて、で、そのまあすいません、木田さんカサカサ音がうるさいんですけど。
あ、なんか当たってました。
当たってますね。よろしくお願いします。
ちょっと待ってください。はい、どうぞどうぞ。
航空評論家のなんとかさんとか、元あのパイロットをやってましたとか、あの航空ジャーナルの編集長のとかって出てくるわけですよ。あるいはこう、他のなんか専門分野ということで専門的な知識知見をもとにして語れるっていう人をゲストにお招きして解説をしていただくってことはあったんですけれど、ずっとその番組に張り付いてレギュラーみたいな感じでその喋り手がいる、コメンテーターがいるっていうのは昔はほぼそういう番組はなくて、当然ニュースもそんなものはなくて、ニュースの場合はまあ大体アナウンサーが喋るか、キャスターといわれるもともと記者上がりの人が喋るかっていう、そういうことだったんですけれど、でこれがその最初というかですね、一番最初の動きというのは今からもう20年ぐらい前になりますが、オウム真理教のあの一騒動があった頃です。はい、お二人ともお若いのでオウム真理教の騒動とかってピンときます？
え、あのサリン事件ですね。
サリン事件とか、
あ、来ます。なんか飛べる、なんか正座して飛べる。
ああ、
そういう意味
じゃない、空中浮遊ね。
まあ、はい、
そうですね、確かに
一生懸命飛んでるんですけどね。で、まあ木南さんはオウム真理教の信者だったそうなんですけれど。
どっからの情報ですか。
だからホーリーネームをもらってたというの
もらってません。やめてください、気持ち悪い。
ね、熊本の産山村だったか、あそこのね、サティアンに詰めてい
ませんから。そうです。いませんから。
で、オウム事件の時にそのオウムウォッチャーと言われるいろんなジャーナリストが登場したんですよ。江川翔子さんだとか、あるいは有田芳生さんだとか、今ね国会議員やってますけど、それとか何人かいて、二つぎさんとか、まあ、そういう人たちが出てくるようになって、でそのオウムに関しては語れるっていう人たちだったんですね、この人たちが。オウムのことをずっと取材を続けていて、その、まあ、きっとあの人たちは犯罪を犯してるに違いないという視点で、まあ、いろんなことを分析し語るっていう人たちだったんですけど、でこれがいつの間にか、本当にいつの間にかなんですよ、いつの間にか有田芳生っていう人がずっといるようになっちゃったんですよ。それまであの人はなんかこう、あの多分ライターさんで記者かなんかやっていて、で確かねテレサ天下なんかのなんか伝記みたいなのを書いてたんじゃないかな、なんかそういう芸能に関するようなものとかも書いてたと思うんですけど、でそれがいつの間にかそのオウムウォッチャーであった有田芳生氏が実はいろんなことに精通してるらしいっていうことでそのまま居座っちゃうんですよ。でこれはあの日本テレビがやってたザワイドっていう、草野さんが、草野仁さんがやってたワイドショーですけど、でこのザワイドっていうやつはもともと日本テレビと読売テレビの共同制作で、前半を草野さんが出てくる日テレからのパート、で後半を読売テレビが大阪からやる窓川博さんが司会をするパートっていうのがあった、 でこれがいつの間にかその窓か広し消し飛ぶんです。
ああかわいそう。
なぜかってこれがオウムなんですよ。でオウム事件をやることになってもうずっとそのもう枠を全部使わなきゃってことになって日テレが飲み込んでいくんですよこれは。でそうすると東京のそのスタジオにいるコメンテーターがこうなんと、まあ、全国的に顔が売れていく。でそうすると他のワイドショーにも出ていく。で他のワイドショーでもやっぱりそのコメンテーターっていうのはいつの間にか居座るようになっていっていつの間にかいるのが当然になってきたんですよ。でそれでそのワイドショーっていうのがなんていうかなあのスタイルを劇的に変えていったっていうのがそのテレビのコメンテーターの始まりだと思うんですよね。まあ、もちろんそのさっきも言ったように単発のコメンテーターというのはその前からいたんですけど、うん、レギュラーでっていうのはそういうで気がついたらどんどんそこにそのまあはっきり言いますけど B 級の芸能人がどちらかというとちょっと暇になった人、うん、顔と名前は売れてるけれど、うん、ちょっと暇、
うん、
であとなんか知らないけどこうどちらかというとあの毒舌とか、
うん、
そういう人がなんか居座るようになっていくわけですよ、うん、でなんか突然と、まあ、時々舌禍事件を起こしたりとかいろいろあるんだけど、うん、それでもなんかそういうのがいるのが当たり前になっていったと。でそこにそのうまい具合にはまり込んだのが橋下徹だったりとか、うん、そういうあの政治評論家的な人たちが出てきて、
うんうんうんうん、
で今もいるじゃないですかあのよくねあのスシローって言われてるあの田代さんでしたっけあの元時事通信のおじいさんとかねなんかもうあの安倍政権べったりのことしか言わない人とか、うん、なんかでそういう人がこう出てくるようになってなんかこうその人の目を通してのその個人的な意見っていうやつがまあ番組を通して全国に拡大されていく、
うん、
でそうするとそのネットニュースなんか見ると誰がこういうことを言ったっていうそのテレビのワイドショーをみんな見てて、
うん、
それを記事にするっていうそれがもう非常に今増えていて、
うん、
だからそのワイドなショーなんかが出た後に、うん、ねその松本、うんうん、人志が何を言ったとかっていうのがすぐもう数時間後には記事になってるわけじゃないですか、
はい、
だからそういうふうにしてさらにまたネットまでもがその情報を拡大するっていうシステムになっていったっていうことで、うん、なんかそのテレビのコメンテーターの発言力っていうのがもう非常に大きくなっていったんですよね、
うん、
じゃあその人はじゃあなんか中立的なことを言うかっていうとそんなことはなくて、うん、非常に偏った要するに独断と偏見で語ってるんだけど、うん、でそれがそのテレビという魔物を通して見てしまうと、
うん、
私みたいにあの逆に偏っていてひねくれたおっさんが見たら長田ねえよとかってテレビに向かって文句言うんですけど、うん、そのお茶の間で真面目にこう見ているおばあちゃんとか、うんね、じいちゃんとかはああそうなんやねっていうふうにもう刷り込まれていくわけです、
う
ん、
そうですね、
でそれがねワイドショーだけならばまだ良かったんですけど、うん、今ニュース番組もそうでしょ
ですね、
ニュース番組にも必ず横になんか怪しげなおっさんが必ずいるじゃないですかこいつ誰みたいな、
うん、
でそれは大学教授でございとか、うん、どっかの元は新聞社の記者でございとか、うん、あるいはこう政治評論家でございとかっていうのがいろんなの出てきてでなんでその人の意見を聞かなきゃいけないんだろうテレビで、
うん、
あくまでそのテレビっていうのはニュースなんか特にそうですけど何が起きたかっていう、うん、いつどこで誰が何をどうしたっていうことをよくね昔 5W1H と言ったんですけど、うん、それを伝えればいいんですよ、
うん、
なのにそこに何か意見というものを、うん、その言わせるわけですよね、
うん、
で昔だったら記者が原稿を書いてまあそれを放送局なり新聞社なりのまあ社説というか会社の意見として出すんだけれど、うん、それが嫌なんですよ怖いんですよ言えないから、
うん、
あくまでコメンテーターの個人的意見ですって、うん、それをただうちは流してるにすぎませんという形を借りて、
うん、
結局その人の、うん、考え方をこう左右させるような意見というものをもう無理やり刷り込ませていくっていう、
うん
まあ、そういう手法になってしまったというのが今の現在のテレビコメンテーターで、
うん、
でこれがその例えばさその、うん、まあ橋下徹ばっかり出して悪いけれどそのあの人が専門なのは本来は法律でしょ、
うん、
であとまあ政治も言ってですよ、
うん
まあ、若干経済、
うん
少なくとも伝染病に関してはド素人です
そうですね
本当にびっくりするほどド素人のはずなんですよ、それが普通に伝染病のことを毎日テレビに出てきて語ってるでしょ今、 おかしくないですか。
そうですね。
あのもちろんそのお医者さんも出てきますよ。お医者さんがなんかこうあの中にはなんかびっくりするようにでかいヘッドホンつけてマイクつけてなんかあの お前絶対ジェーマーだなっていうあのそういう医者がなんか出てきたりする時あるんですけど、うん、でそういうあの専門的な知見を生かして喋ってる人はまだ許せるんですけど、明らかに専門外のやつに、うん、そのなんか知ったかぶりで語らせるっていうのをテレビが流すっていうのはこれおかしかないかと。でその最たるものがあのサンデーモーニングってやつが最近叩かれてますけどね。
そうですね。
張本
もうね、
がねもうあの女子ボクシングの、ね、金メダル、あ金メダルだっけあれ、
金メダル
に対してまあ本人は褒めたたいたつもりだと言ってるらしいですけど、どう見たって難癖つけてるわけでしょ。要は言いたいことは言葉をあえてひどい言い方しますけど、女の分際で殴り合いなんかするなって言いたいわけでしょ、ね、で嫁に行けないっていうようなことまで言ってるわけでしょ。これあの、でそれに対して TBS がすぐにあの敏感に反応して謝罪をしたわけですよ。あのボクシング協会から抗議が来たから。でなんて書いてあったと思いますあれ。
あ知らないそこまで。
平誤りなんだけど、
うん、
平誤りなんだけど言葉の裏に関口のせいにしてるんですよ。
ひどい。
ええ、本来はその場であれ生放送だから、うん、その場できちんと対応を取って、うん、例えば発言が適当でないってことをその場で処理するっていうことが必要だったにもかかわらずしませんでし、できなかったことをお詫び申し上げます。
なるほどね。
ってことはマスターオブセレモニーである MC である関口博士の責任だってことを匂わせてるわけですよ。でこれはもうすでに一部のメディアで出てますけど、もう関口を辞めさせたいんだろうなっていう、あの番組辞めたいんだろうなっていうのがこう出てきてるっていうのはあるんですけど、ともかく流したのは放送局でしょ。
そうですね。それを、ね、
最終的にそれは生放送であろうが何だろうが最終責任者はプロデューサーであり放送部長であり社長なんですよ。でそこは責任取らずにキャスターのせいにしようとするっていう、ええ、それ例えばねそれだったらその場でキャスターが言えなくても、うん、プロデューサーが、ね、関口さん今のはさっきのはまずいから、うん、訂正入れてちょうだいとか、ね、有本さん入れてって指示を出さなきゃいけなかったのに、うん、おそらく出してない、
うん、
出せない理由とか何かそういう力関係はあったのかもしれないけど、うん、出してないということは会社の責任なんですよ、うん、なのにどうもね、俺別に関口博士好きじゃないですけど関口博士のせいにしようとしてる TBS の姿が見えてきて、だからあくまで自分では責任取らずにコメンテーターのせいにするっていう、全てコメンテーターが言ったことだっていうことにして逃げるっていうのはいかがなものかなっていうことを私はちょっと申し上げておきたくて、こんなもんが、うん、もう通用しねえんだけどなっていうことを言いたいなと思うわけでございまして、今日見学に来てくれた、今日、ね、若い女お嬢さんなんですけど好きなコメンテーターって言いますか。
好きなコメンテーターですか。
ガダルカナン高とか言わ
ないでもいいですね。なんかのやっぱり、なんでしょう、でも最近アイドルの子とかも結構あえて、うん、あのコメント求められてることが多いかなと思うんです
ね。だって最近ジャニーズの兄ちゃんとかもね、うん、出てるじゃないですか。
あの子たちも結構なんだろう、言葉を選んで喋ってるなって、すごいなんか窮屈な感じがしてちょっとかわいそうかなと思いますね。
なるほど。
はい、
まゆちゃんどうですかそこら辺は。
いやもうね、勉強してるんだなっていうのはやっぱなんか一番近しい意見は言ってくれてるかなと思いますね。年代としては似てる。
好きなコメンテーターは誰か。
私、コメンテーターの三浦瑠麗さん好きです。
あいつがいいの。
あいつがなんかぶった切るじゃないですか。
あそう、
あん、うん、なんかこう迎合するわけでもなく、
うちに入ればナンバーワンですけどね。
いや、古市と三浦瑠麗さんのやり取りが好きやったんです。
あ確かにわかるかも。
木田さんあれですよね、細川隆一郎が好きだというふうに聞いてますけど。
なんでですか。
あ、ごめんなさい、細川隆元。
なんでですか。
藤原光達、違う。
知らない。
あ、そうですか。時事報道って知らない。
あ、見てましたけど、
あ、やっぱ見てた、
ね、名前が一致しないですね。
で、好きなコメンテーターって言いますか。
いや、いませんよ、別に。私、いらないと思ってる人だから、コメンテーターで。
おー、素晴らしい。
キラウェイがいらないと言ってるんだから、いらないということで、今日は。
だって聞いて
ない。あくまでキラウェイが言ったという。
責任転嫁した。
ということ
で。だってそもそもいなかったわけでしょ、コメンテーター。
まあ本来はいなかったですね。
いないニュースとかの方が見れたりしますよね。
そっちがスッキリするんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうそう、スッて入るじゃないですか、ですね、
ということでございまして、まあ、テレビコメンテーターに対して、まあ、多少厳しい目で見るのも、まあ、必要かなというようなことを申し上げておきたいと思っております、見学の方はなんかそろそろお帰りになって
ありがとうございます、
はい、ということで一旦 CM に行きまして、この後は D 枠、お送りしていきたいと思います。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。